桑原雅盛の FM 大人なじみクラブ。おはようございます。桑原雅盛の FM 大人なじみクラブ、パーソナリティの桑原雅盛です。この番組は大人になって出会った大切な人、人生に刺激とときめきを与え合い、それでいてちょっぴり安心する大人なじみになりましょうというユニークな番組です。さあ今回も素敵なゲストにお越しいただいております。株式会社アドエンタープライズ代表山下道人社長です。おはようございます。
おはようございます。
もう今日はね、もうこの華麗なる転身というか劇的な転身ぶりをですね、いろいろリスナーの皆様に語っていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて道人さん、我々が出会った時、私の記憶によるとですね、もう世界ナンバーワン最大手の広告代理店にお勤めで ね、
はい、そうですね、
もうそれももうエリート中のエリートという印象しかなくて、はい、今ではですね、もうこれどう紹介していいの、株式会社アドエンタープライズの代表でしょ、で、株式会社ワンワールドは専務でしょ、はい、で桜ワールドホールディングスっていうね、香港にある会社の執行役員、
はい、
もういくつもの顔を持つ男になっちゃった。
なってしまいましたね
まるでこうビジネス界の007じゃないかみたいなね。今日もバシッとスーツで、
はい、
まあ、今日はねその転身とか変化とか、はい、まあ、チャレンジって言ったらいいのかな、まあ、そういうのって自分も一緒に一回の人生何か変えたいとか思いながらも、まあ、タイミングだったり勇気だったりとか、はい、どう考えたらいいのかっていうのを悩んでる方もたくさんいらっしゃると思うんでね、その辺を自らの実体験をもとにいろいろ聞きたいなと思うんですけれども、はい、まずちょっと簡単に自己紹介をお願いしていいですかね。
はい、まあ、私自身ですね、もともと仕事を3回変えておりまして、今回で4回目なんですね、
うんうんうんうん、
で一番最初を勤めたのは、私自身は高専を卒業して二十歳の時に上京してきまして、うん、出身は愛知県なんですけども、
高専ってあの理系の最高峰、
ね、そうですね、はい、
もうめっちゃ頭いいんだよね、
まあ、高専に行った理由もそもそもがですね、うん、中学校の時にちょっと話戻っちゃいますけど、うん、中学校の時に自分はどの人生を歩みたいのかなって思った時に、やっぱり存在を証明してくれる場所に行きたかったんですね。そうすると普通の高校に行ってはサラリーマンになるイメージしかなかったんですね、うん、でサラリーマンになってしまうとなんか普通のお父さんになり家族ができて、まあ、それ普通の人生を歩むっていうのが僕のイメージの中ですごく鮮明にあって、それはそれで悪くなかったんですけど、やりたいこと何かなって思ったら自分の存在をやっぱり証明してくれることだったので、究極は愛知県にいたので岐阜とかに行くとですね、はい、みなかに行くと、高山とかああいうところに行くとですね、はい、人間国宝の方とかいるわけですよ。
おーおーおー、
この人しかいないみたいな。で僕中学3年生の時に進路を決める時に人間国宝になりたいって思ったんですよ。
はあ、究極中学生の時に、
はい、
もう多感で、もう僕らの時代はもうリーゼントとかもうそんなのがいる頃に国宝になりたかった
なりないと思ったんですよ。それは自分の、まあ、存在意義というか、うん、僕だけしかできないことをって思った時に、うん、手に職をって思ったんですね。
なるほど。
そうすると、うん、普通の学校に行くのではなくて高専っていうちょっとこう違うところに行くのがいいんじゃないか、まあ、幸いにも、うん、自分で言うのもあれですけど勉強もできたので、うん、そういう、こう選ぶことができたっていうところで高専に行ったっていうのが元々だったんですね。
なるほど、うん、
で蓋を開けてみたらですね、はい、なんとその後20歳から15年間スーパーサラリーマンしてました、う
ん、まあ有名な ね、
そうですね、
電気業界でも有名な F 電気ですよね、
はい、F 電気ですね、はい、
そこに新卒で入られて、
はい、で、うん、で15年勤めた時、まあ、入社してすぐ分かったんですけども、うん、僕のですね直接の上司になる方がたまたまうちの親父とですね、はい、同い年だったんですよ。
へ、
間が誰もいない中で僕はその親父と同じ人、うん、同じ年の人に使えるというかですね、でその方重鎮で、うん、もうこの人ありこの業界はっていう方だったので、すごく学びもめちゃくちゃ多くてですね、今考えても本当に尊敬してますし感謝の念以外ないぐらいの方だったんですね。ただその方のたまたまなんですけど、ちらっと横見たらですね給与明細が見えたんですよ。
あららら。
でその給与明細見た時にですね、75万っていう風に出てたんですね。50歳の方が75万かみたいな、年収でいうとボーナスもらっても1400万ぐらいかなみたいな計算がパパパッとできたんですけど、 そうすると僕の行く先はこの方に30年後になると、あ、ここぐらいなんだなと、うん、でこの重鎮と呼ばれる存在に自分もなるなっていう、こうイメージができてしまったんですね。
なるほど、
うん、でもなかなかこうさらにまたやめられないなっていう中で、うん、じゃあでいろいろこの中でも努力していこうって頑張っていった先に見えたのは、うん、やっぱりそうなるなっていうイメージが鮮明に浮かんで、うん、あ、これはどこかでターニングポイント自分で作らないといけないと思って、35までに辞めようっていうふうに決めて、うん、で34歳の時に辞めることを決めたんですよ。うん
うん、今ねお話伺ってると、もしかしたら普通っていうかほとんどの人ってね、わあ75万ももらってる、やっぱすげえとかね、おボーナス入れたら1000万超えて1000万、うわーってやったって思う人もいるかもしれないよね。
そうですね。
その中でいや違うぞというのは、やっぱこのセルフイメージの高さ、やはりこう中学生で国宝を、人間国宝を目指したやっぱり山下美智とのやっぱりその辺がやっぱりね一つの大きなポイントだったかもしれないですよね、今伺ってると ね。
で、まあ、辞めた後は、まあ、とある友人から誘われたベンチャーの会社ですね、うん、IT ベンチャーの、うん、その当時は、うん、まあ、全然そのウェブのこととか IT のこととか分かってなかったんですけど、うん、でもインターネットに関わることはいずれやっていかなければいけないし、うん、そこは外せない世界になっていくだろうなって、これも直感だったんですね、うん、でその世界に飛び込んで、まあ、いろんな事業とかコンサルとか、あとウェブで言うと専門用語で言うと分析であったりとか、うんうん、SEO であったりとか、まあ、SEM って広告であったりとか、いろんな経験をさせていただいて、うん、頑張っていろいろやってたんですけど、なんと3年後に、うんうんうん、まあ、親会社の親会社であるヤフーからですね、うん、解散しろと言われてですね、みたいな。その日は京都に出張に行って仕事決めて帰ってきたその日、あの新幹線の中でですね、解散決まったよって言われました。まあそれも、あ、これはタイミング、いろんな意味でのタイミングなんだなと思って、まあでも IT で3年間そこもがむしゃらに仕事をまあさせていただいていたので、まあいろんなことを吸収した自分に自信はすごくあったんですね。まあ解散と言われようが30、その時7歳でしたけど、はい、でもどこからかも声かかるだろうし、次のところに行くには困らない状態だったんですね。実際に声もかけていただきましたけど、結果その会社がそのままその事業を欲しいという会社が出てきて、その会社がなんと世界ナンバーワンの広告代理店だったというので、うん、もうそのなんとなくこう流れがこうできてたんですね。
あ、僕が出会ったのはそこのね、
そうですね、
ちょうどエリートさんだった時だよね。はい、今でも忘れられないんだけどね、うちの講座の一つで、あれマスターブランディング講座かな、
そうですね、
はい、ブランド化しようみたいな講座ので、はい、いろんなことが分かるというかバレるというか、はい、テスト規制検査で、はい、ダントツナンバーワンだった。すごかったよ。だからもう雇うならこういう方を雇いなさいみたいな、まるでもうお手本みたいなサンプルみたいな点数だったのね。僕ひどかったよ、この人絶対雇っちゃいけませんみたいな感じだったんだけどその印象が強かったんだよね。それがまたね、今度また自ら自分の人生を開こうということでね、はい、今は、アードエンタープライズの代表になって、まあ、もういろいろ今本当に3人分働いてるよね。すごいと思う、本当にすごいと思う。うん、その辺の何て言うんですかね、転機っていうか、どういうその自分の中での、まあ、考え方でね今に至ってるのかみたいなのをちょっと伺いたいんですよね。
そうですね、やっぱり一番大きいのは本当桑原さんと出会ったこの縁が一番大きいですね。本当その先ほどのマスターブランディング講座っていう講座に参加して、うん、その後桑原さんのもう最高峰のワード伝承講座に、うん、ね、お前は来いって言われてですねオペが必要だって言われたので、もうこれは縁タイミング全て行くしかないって思って行ってみて、もうあの時のフレーズ忘れないですけども、お前はサファリパークの中のなんとかじゃみたいなこと言われてそうかみたいな、
覚えてる覚えてる。なんか一見ね、これはなんか素敵なこうエリートライフを満喫し、素敵な奥さんとかわいらしいお嬢ちゃまいて、本当に何自由っぽいけども、お前サファリパークの中の野生ぶってるけど自由だぞみたいなね。あ、覚えてる、あれ響いた。
響きましたね。
よくもあんなひどいことも言ったね
本当ですねでもあれがあったからこそ、今が本当にあるのは間違いないですね。あの時にやっぱり気づかされたのが、本当に分かってるというかですね、答えが見えてるところにお前はずっといて、餌のある場所に取りに行ってるだけで、
本当に野菜じゃない。サファリパークの中の、
そうですそうです、
ところに、まあ あ、これ本当にひどいこと言ってたね。
図星だったんですよ、でもあれが。
なるほど。
その図星をドーンってやられた時に、もう嫌味もなく、お前はその外の世界を見ろっていうことを言って、まあ本当にいただいたので、この縁は本当にこの一生の中で何回あるかわからないなっていう僕の直感が働いて、迷うことなく降りろっていう、こうもう天からの声じゃないですけど、それを感じて、もうその山も降りようと思って降りました。で、縁あって今のこの会社 2つ3つこう役をやらせていただいてますけども、今はですね、どう見えてるかというと、今までは山だったんですね、全部が山山やってきたんですけど、今実は僕の中では山脈なんですよ。こう1個の山を越えたらまだ上がある、もしくは両方にこうつながっているっていうので、いろんなものがこの高いところからいろんなものが見えてるっていう状況にガラッと変わったっていうのが、これが多分あの俗に言うその雇われてる側と経営者側の方の目線というかですかね、そちらの方に変わった、あの一番分かりやすい、こう何て言うんですかね、あの変化なんじゃないかなっていうふうにすごく今感じて、しかもそこがめちゃくちゃ今楽しいんですよ。
いや、それが何よりね、香港とかね、これから今手掛けてるあの都市鉱山もそうだし、まあ何よりもやっぱりね、あのタッチモールっていうね、あのインターネットの上のモール、まあ僕が大好きですよ、原価スーパーがあったり、まあコストコのモール版、インターネットモール版みたいなやつのね、でそこに今度はいっぱいアクセスとか来ると、そこにこう動画広告が載せられる。だから広告世界最大手から、もう本当にまあちっちゃい今立ち上がった、でもものすごい可能性秘めているベンチャーの代表というね、やべえね、面構えが違う。言われない、久しぶりのお友達。
そうですね、本当周りの人には表情がすごい変わったねっていう風に言われて、自分としてはあまり意識ないんですけど、やっぱりこう覚悟が前以上にやっぱりできているので、そこの部分はあの自分がそう言わなくても見てくれてる方からそういう風に見えるのかなと思うと、それはそれですごく嬉しいなって思いますね。
まあ、今後の展開っていうのはなんかどんなイメージですか今。
そうですね、今はもう本当に会社の事業自体をやっぱりこうより発展的にしていくことがまあ最優先ではあるんですけど、やっぱ最近感じるのは、会社のメンバースタッフとかがよりいい環境でっていうこともさることながら、まあ自分に関わってくれた方たちがですね、まあよりこうつながってくれることがすごく僕の中ではあったらいいなというか、実現していきたいなというふうに思っています。特にそのいろんな人との出会いがもう本当にこう多くてですね、その一個一個の出会いを大事にしたいなっていうふうに前以上にすごく思うようになったんですね。そこで化学反応、こうケミストリーというか、こうそれが起きていくことで、自分の周りの人が一人でも多くこう笑顔になってくれる、もちろんそこには大変なことも苦しいこともあるかもしれない、結果それが笑顔につながっていくようなところの、まあ僕がサポートというかですね、ご縁つなぎができたら、本当に桑原さんからこうやっていただいたご縁含めて、自分だけじゃなくて、それをこう人にこうなんですか、スポットライトを、この間も勉強させてもらいましたけど、自分にスポットライト当てるんじゃなくて、自分の周りの人にいかにスポットライトを向けられるか、それで周りの人が喜んでくれて、そのスポットライトをまた誰かにこう向けてくれる人が一人でも多く増えてくれたら嬉しいなってすごく今思ってますね。
あの本当に楽しそうね。あのね、やっぱり、まあ、FM 大人なじみクラブもいろんなゲストの方が来ていただいてますけれども、やっぱり道人さんみたいにね、本当にもうなんていうのかな、まあ、僕らはサラリーマンにもなれなくてもう起業したタイプですけども、本当にこう優秀なサラリーマン、そこにいることももちろんできるというか、ほとんどの人がいたがる中で、でもどっかに心の中にね野心もあるけど、もう気づいちゃ大変だから、もう気づかないようにもう蓋してね、鍵までかけてる人、またもしかしたらいい意味でもいろんな意味で刺激があると思うんですけれどもね、また来てください、で、その後今後どうなったとか、あの授業はどうなったみたいなことを聞かせていただけたら、リスナーの皆さんも、あの人本当にやってるとかね、本当そうなるんだ、自分もチャレンジしようかなみたいな、きっかけになっていただけたらなと思っております、そろそろ時間となりました、本日のゲストは株式会社アドエンタープライズ代表取締役山下道人さんでした。道人さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
桑原正盛の FM 大人なじみクラブ、ここまでのお相手は桑原正盛でした。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。